皆さんご機嫌いかがでしょうか。 FM 彦根聞いて安心暮らしの法律相談室、この番組では暮らしの中の法律トラブルや疑問を西明法律事務所の二宮健二弁護士と一緒に分かりやすくお伝えしていきます。この番組は FM 彦根本社 AS アクアシステムスタジオからお送りします。さて本日のテーマは相続における不動産の評価です。では二宮弁護士、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日のテーマ、相続における不動産の評価ということなんですが、どういった内容か教えてもらえますか。
はい、相続が発生しますと、亡くなられていた被相続人の方が持っていた相続財産を相続人で分配するってことに、相続するってことになるんですけども、はい、相続財産の中に不動産とかが含まれていますと、その不動産がどれぐらいの価値があるかっていうことを確定しないと、相続財産を公平に分配できなくなったりします。
ですよね。
で今回はですね、この相続財産に不動産が含まれている場合に、その不動産をどのように評価するか、その辺はお話しさせていただきたいと思ってます。
はい、すごく興味深いお話なんですけど、相続財産に不動産があるとやっぱりややこしくなりそうですよね。
そうですね、預貯金とか現金とかですと、金額とかいくら100万円とか、そういった感じで明確に評価できて、それほど難しくないんですけども、不動産の場合ですと、不動産がいくらの価値があるかっていうのを、金銭的な価値で表す必要がありまして、はい、それも見方によって、いろいろ変わってきますので、その金銭で適正に評価するっていうのは、その辺がちょっと難しくなってきます。
はい、不動産は金銭的な価値として評価する必要があるということで、一体どういったふうに評価するんですか。
まずですね、不動産評価するときにですね、その評価する時点といいまして、評価する時がいつかっていうことで、いろいろ変わってくるところがありますので、その評価時っていうのをまず確定する必要がありまして、でどの時点をその不動産の評価の基準とするかっていうのが重要となってきます。
評価の基準となる日があるんですね。
はい、例えば土地とかで言いますと、同じ場所にある土地とかでも周囲が開発されていたりとか、住宅開発が進んでいたりとかすると、はい、10年前の土地の価格と、今の価格っていうのはだいぶ変わってきたりしますし、住宅とかですと、建物の劣化っていうのが進んだりしますので、10年前より今の価値が低くなったりしますの で、そういった感じで不動産っていうのは価格の変動が大きいっていうので時期が重要になってくるっていう風になってなります。
なるほど、やっぱり変動は大きそうですよね。じゃあ相続財産はどの時点を基準とするんですか。
不動産の価格を評価する時点としましては、2つ考え方がありまして、はい、1つ目がですね、相続が生じたとき、相続開始時を基準とする考え方があります。もう1つがですね、現実に遺産を分割する、遺産分割協議とかする時点、そういったときを基準にするっていう考えがあります。
2つの考え方があるんですね。
そうですね、ただ相続が始まってから、遺産分割をするまでの間に結構時間がかかる場合とかも多いので、
でしょうね。
ですので相続開始時っていうのを基準とすると、遺産分割の時に不動産の価格が、昔よりはだいぶ変動していて、不公平な結果になるってこともありますので、遺産分割の時、遺産分割協議がする時とか、そういった時を基準にすることが多いっていうふうにされてます。
なるほど、遺産分割する時が基準になるっていうことが多いっていうことなんですね。じゃあ評価はどういう方法で評価するんですか。
評価の方法っていうのもいくつかありまして。
いくつもあるんですね。
まず一つ目がですね、工事価格っていうのを参考にする方法になります。
工事価格ですか。それはまたどういった。
工事価格っていうのは国が全国2万6000箇所ぐらいの標準地っていう場所について、毎年1月1日を基準日として定めて、そこの基準となる標準地の価格っていうのを公示しておりまして、国土交通省の土地鑑定委員会っていうのがその土地の価格っていうのを評価して、公示している評価額っていうふうになります。
なるほど、そういったものがあるんですね。 じゃあその工事価格はどうやってしたら調べられるんですか？
工事価格っていうのは国土交通省の土地総合情報システムっていうので公開されてまして、そこを確認すると見ることができます。でこの工事価格っていうのは、市場価格に近いっていうふうにされてますので、土地の価格を決める際の参考というふうになってできます。
はい。
ただですね、この工事価格っていうのは標準地っていう場所だけが価格として公示されておりまして、数もそれほど多くないので、場所によっては近くに工事価格がない場合とかもあって、ちょっと参考にできないっていう時もあります。
近くに工事価格がない場合もあるんですか？
そうですね、この工事価格っていうのは標準ってなるような場所を国の方で選んで工事しておりますので、ちょっと離れたりしてますと参考にならなかったりします。で、2つ目の評価方法として固定資産税の評価額っていうのがもあります。
もう1つ目が固定資産評価額ですね。
で、この固定資産税の評価額っていうのは不動産に市町村とか自治体が固定資産税を課税する場合の評価額で、土地だけでなくて建物についても評価をしています。
なるほど。
でこの固定資産税の評価額についてでは土地だけではなくて建物の評価もしていますので、ほとんどの土地建物のが評価の対象になっていまして、参考にしやすいというふうに言います。
じゃあ参考にしやすいですよね。そしたら固定資産評価額は固定資産税評価額どうやって調べられるんですか？
この固定資産税の評価額っていうのは、市町村の固定資産税台帳とかに記載されてますので、市町村役場とかで申請して確認することができます。
じゃあそれを使えば誰でもほとんど評価できるってことですね。
そうですね、ただですね、この固定資産税評価額っていうのは少し低めに評価されておりまして、で工事だいたい工事価格の7割程度って言われておりますので、そのまま評価額として使いにくいっていう、点があるのと、あと3年に1度しか改定がされないので、価格変動が大きい地域とかでは修正が必要っていう、そういったちょっとデメリットといいますか、っていう点もあります。
なるほど。低めに評価されてるっていうのはちょっと困りますよね。
そうですね、課税の対象の、課税のための評価ってなりますので、少し低めには評価されているという感じですね。
わかりました。
でその他にですね、路線価っていうのもありまして、
路線価、
路線価っていうのは市街地の道路などに面した宅地の、標準的な1平方メートルあたりの価格で相続税とかの評価とかで使われております。ただこの路線価は土地だけの評価になってまして、こちらもちょっと市場価格よりも低く設定されておりますので補正が必要となってきます。でこの路線価っていうのは国税庁のホームページとかで調べることができるようになってます。
なるほど。いくつもあるんですね。じゃあ不動産を評価する場合はさっきの3つのやり方で調べるっていう形になるっていうことですか？
先ほどの不動産の評価方法は、いずれも公的機関が公表しているものですので、それを利用することもできるんですけども、個別にですね、不動産を評価してもらうっていうことも可能です。
個別に評価してもらうことも可能なんですね。
不動産の評価額とかで争いになった場合とかはですね、不動産鑑定士っていう専門の資格者がいまして、そこに評価を依頼して個別に不動産の評価っていうのをしてもらうこともできます。
なるほど。不動産鑑定士ですか？なんか聞いたことある名前ですよね。
そうですね、不動産鑑定士といいまして、先ほどの公的な評価額とかを評価するしている専門の資格者でもありまして、でこの不動産鑑定士に、自分の自宅とか土地を個別に評価してくださいっていうと、精度の高い価格とかを算定できますので、裁判とかになって、不動産の価格に争いが出た場合とかは不動産鑑定士が査定した金額を参考にするっていう場合もあります。
なるほど。もちろん料金もかかるでしょうけれども、それが一番確実っていう感じなのかもしれないですね。
そうですね、その評価額が一番精度が高いっていうふうに言うことができるかもしれないですね。
不動産の評価の方法にもいろんなものがあるんですね。
そうですね、ちょっと不動産の方は評価が難しいって感じですね。
はい、わかりました。今日は相続財産における不動産の評価についてお話を伺いました。二宮弁護士ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組は滋賀弁護士会所属蔡明法律事務所の二宮健二弁護士の協力でお送りしました。彦根市の蔡明法律事務所では、身近で相談しやすい弁護士を目指して、離婚、相続、不動産、交通事故、労働、慰謝料請求など日常トラブル全般に対応しております。初回相談は40分無料。法律トラブルでお困りの際は、滋賀弁護士会所属彦根市の蔡明法律事務所へお気軽にご相談ください。